山原。
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカルス札幌より放送しております。放送中のご意見、リクエストは、ラジオカルス札幌まで。電話は、011-622-2222、622-2222。ファックスは、011-622-2223、622-2223。メールは、request@radiocarus.com。アルファベットで、request@radiocarus.com まで、番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、ということで、って今年度の2回目のラジオ気になる話に、なりましたと変な。フィコと、ミスターカイとでお送りしてるんですけど、今日はミスターカイお休みさんなんで、今日はピンチヒッターということで、
はい、
ズバッキーさんによ
ろしくお願いします。ちょっと今お腹ピーピーですが、
ピーピーなんですね。
はい。
じゃあ何かあったらピー、いや言わなくて。はい、そして、スイッチャー正治君と、今日のハニーズさん、
はい、総合学園ヒューマンアカデミー2年の新山と1年のモコヌマです。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで、ラジオ気になる話のコーナーなんですけど、気になる話、今までずっとどんなことをやってきたのかなっていうのをちょっといろいろ見てたんですけど、なんとくるみの木の話をしてなかったっていうのを気づきまして、なんでこれが抜けてたんだろうっていう感じですけど、くるみの木の話は実は山花新聞の方では、2006年秋号で、ちょっと山花新聞の方の気になる話では、書いてるんですけども、くるみの木の話をしてなかったということで、なぜこれを忘れていたか。こんな大切なくるみ大切なんですよ。とてもいい木なんで、何がいいかとこれからなんですけど、くるみ科の木ですけども、北海道に鬼ぐるみって殻の硬いやつとね、それから手打ちぐるみっていって、ちょっとこう、色も薄くって皮のこう薄いやつと、一応まあ2種類あると。でこの鬼ぐるみの方はもともと日本の原産です。北海道にもあるし、日本中にあります。本州、四国、九州、それからサハリンのあたりにも、あると。でもう一つ、その手打ちぐるみってよく皆さん食べる方ですね。殻がねちょっと薄くて色も薄いやつで、あいつは一応ヒマラヤから中央アジアっていう、ペルシャ系ですね。ペルシアンオールナットって言いますけど、原産イランっていう、あっちからずっとこう伝わってきた、くるみで、いずれにしても大昔から私たち食べてる、縄文の遺跡からも出てくるし、殻は随分大昔から食べている、実ですよね。とても栄養価が高いので、食べるものとしても非常に大昔から大事な食べ物だったんですね。でこれ皮のところにね、今そんなことを見ることがなくなっちゃったんだけど、皮のそばに生えてるんですよ、くるみの木って。で上流の方でくるみの大きな木があって、秋にこうくるみ落ちますよね、ポトってね。でそれがこう川に運ばれて、でまた川岸についてっていうことで、その川のずっと縁にこう木が生えてるのね。で今でも見ることない、それをね、もう特に札幌市内だといろんな開発してしまってるので、それを 見ることはないんだけども、 山花の中だと割と藻岩山のこう裾のあたりにまだ大きな木が残ってます。鬼ぐるみで山の裾っていうのは必ず沢水が流れる沢があるんで、その沢伝いにこうずっと実があると、あの注意してみると、電車事業所の奥ですね、あの南23条あたりかな、であそこら辺にもこう山の裾にずっとこうくるみの木があって、でくるみの木はあのくるみの実は食べますよね、食べたことありますよね、うん、あのこうちょっとこう火を入れると香ばしくなってね、でカロリーも非常に高いと、いいんです、それが1ミリグラムあたり673キロカロリーって
すごい、
そうでビタミンとか、カリウムとかね、ああいうものも含まれてるし、だから昔の人はそれで、栄養いっぱいと元気も出るぞということで随分食べた、それから動物も食べますよね、リスも食べるしね、でくるみの木ってあのいろんなものに実だけじゃなくていろんなものに実は使われてて、でくるみの実が入ってるんですけど、その周りに緑色の部分があるんです、緑色の桃みたいな部分が中に種が入ってて、外側に、まあ、果肉っていうかな、緑色の部分があるんです、もう落ちるときは黒くなっちゃってるんです。でその実の皮のところから染料が取れるんですよね。で実際自分のこう手でくるみのその黒いところを皮をね触ったことがある人はなかなかもう手につくと取れないんですよ、真っ黒くなって石鹸で洗っても取れないと、あのベンジンとかシンナーで拭かないと取れないんですけど、これが実はあの黒く染める染料になるんですね。昔の人はあの染料にもなるし、それをで染めると強くなる布がね、強くなるんでそんなのにも使ってたと。それから、木の皮ね、あの木の皮は6月ぐらいまでだと剥けるんですよ、ビューッとこう皮を剥くことができる、で、その皮を剥いたものをで編んで、それを縦横で編んで、であのバスケットですね、籠を作ったりっていうのもやってたのね。くるみの皮の籠っていうのは北海道にも残ってるし、東北の一部にもまだあの残ってます、それ作るのは。あの非常に皮のこう艶もよくって、で丈夫なんですよね、あの木の皮でね、独特の風合いがあるもんなんですけども、当然その人が全部木の皮を剥いで、で幅を揃えてよく乾かして、で乾かしたのを編みやすくするようにもう一回湿らせて、で編んでいくのね。で独特の風合いと手がかかるので、これ買うととても高いんですよ、高いけどあの使うほどにこういい風合いになっていくっていうんで、あの非常に、いいもんですけど、あのそんなものも、皮も使えると。それから当然あの中の木ですよね、木の材料は とてもいい材料です、とてもいい材料です。で、これは彫刻やる人なんかにね、あの彫刻やる人なんかが使うんですけど、それから、家具ね、家具材をやるのにも使えます。でよくあのくるみの木硬いって書いてあるのね、あの、いろんな本に、あの、
はい、
でこう硬いっていうからやっぱり何かと比べて書いてると思うんですけど、あの私たち加工するとき、加工する側で言うとくるみの木って決して硬くない、もちろん柔らかくもないけども、あの中くらいっていう感じかな、中くらいからちょっと硬い、その硬さの質がねちょっと違うんですよ。で、あのくるみの木っていうのはあの刃物を、まあ、のこぎりでもカンナでものみでも刃物の当たりがすごくよくって、こう削ってて楽しい木っていうのかな、あので材料にちょっと油分があるのね、だから刃物の通りがこう非常によくって、でこう削ってる時の香りもいいし、で刃物で切られたその面も美しいんですよ、ツヤっとしてて、でくるみっていうのはそういうふうにあの、まあ、角材としてもね、材料としてもあの有用な木なのね。で北海道には、たくさんありました、ありました。
過去形ですか？
過去形です。今でもあるんだけども、あの大きな木がねもう なくなってきた。その材料にするようなものはね。
どうしてですか。
取りすぎちゃったんです。
で、
うん、一昔前というか30年ぐらい前までは、あの幅がその300ミリだから30センチですよね。あの幅30センチぐらいの板っていうのがあのまだ出てたんですけども、もう今あんまりちょっとそこまであるのは出にくくなったっていうのかな。うん、やっぱりいい家具材にしてもいい材料だから、やっぱ使っちゃったんだね。なんかね。で、使っちゃったのはいいんだけど、これを育てるのには時間がかかるんですよ。やっぱり太くなるには、50年とかね、70年、80年っていう時間がかかるんで。当然昔から使ってる木ですから、アイヌの人たちも当然使ってました。実も食べてたし、材料もそれから皮も使ってました。アイヌの言葉ではネシコっていう、ちょっと発音わからないですけど、そのネシコっていう、呼び方をするらしいです。特殊な使い方としてね、今までその材料を板にして、まあ、家具を作るとか、それ革でバスケットを編むとかっていうのを今ちょっとお話したんですけど、もっとねちょっと変わった使い方があって、革にね、クルミの木の革に毒があるっていうか、その猛毒じゃなくてちょっとしたこう毒性がある。
手がしびれるとかではなくて、
うん、じゃなくて、でその革を集めて、木の皮を流れる皮にこうさらすと、その魚がね弱って、うん、でそれで漁をするっていう漁の仕方がアイヌの人もあるし、とか岩手の方にもあるし、あ、そういうやり方もあったみたいなね。
その魚食べて人間に害はないんですか、
ね。うん、人間はまた取っちゃうから大丈夫なんじゃない、この肉の方には。
なるほど、
うんうん、でその強い毒じゃないからね、うん、魚がちょっと弱るぐらいのっていう感じみたいなんで。
クルミ味になったりはしないんですか。
なると素晴らしそうだけどね。なかなか。それとか、クルミの葉をこう置いておくと害虫除けになるとかっていうのはあったみたいなね、実際に。ね、いろんなところで、いや、日本だけじゃないですから、クルミ使っているのは、はい、それぞれいろんな国に、まあ、神話となって残ってたり、それからギリシャの言葉でカリオンっていう、カリオンっていうんだけども、カリオンっていうのは、そのカリンの部分は脳みそのことなのね。
の、
うん、で、殻のほら、グニュグニュっとしたのが、
ちょ
っと、
脳みそみたいです
よね。そうそうそうそう。それでカリオンという言い方をしたり、日本では昔から山国でね、飴炊きにしたり、それから、和え物にしたり、こう砕いて。
飴炊きってどういうのですか。
飴炊きって飴、お砂糖を、まあ、カラメル状にして、で外にこうまつわりつけてくっていうの、はい、そうするとクルミの香ばしさとその甘さで、食べていけるっていう、そういう飴炊きの食べ方とか、和え物にするとか、それから、あとお菓子類にはねよく使いますね、パンに使ったり、それからクッキーとかね、それから、バターとかチーズにも混ぜて入れると、で僕食べたのがフランスに行った時にクルミの実 を混ぜ込んだサラミがあったんです、でこれ見たことがなかった、日本でね。
初めて聞
いた。そうそう、ほら豚の油をね四角く白く混ぜ込んだやつはあるんだけど、クルミをね混ぜ込んだサラミがあって、これは美味しいもんだなって言ってそこでリオの川の市場のところで買って食べたんですけどね、美味しかったなと。ヨーロッパでは、まあ、豊かさの豊穣のシンボルっていうクルミ言われてるんでよく食べますね、いろんなことにしてね、お菓子とか、クルミパンなんかよくね今売ってますけど、
ね、美味しいですよね、
クルミパン、まあ、有用な木です。すごく身近な木なのになぜか今までお話ししてなかったので、あ、これを忘れていたじゃないかっていう。 くるみは実から油も取れますから、
はい、
うん、であのくるみウォルナットオイルっていうのはもちろん料理にも使えるし、それからあの木のものをにこう拭いたりね、塗料代わりにも使えるということなんですね。あのくるみの話ずっとしてきましたけども、
はい、
またあのこれはくるみはきっと1回で語れそうもないので第2弾があるかもしれないとくるみ第2弾
楽しみにしてます、
はい、お楽しみにということで、じゃあちょっと曲に行きましょうか、今日はあのちょっと古い、1968年とか64年ぐらいの曲なんですけども、サルバトレ・アダモで、セマビー。それではお知らせをお願いします。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などのお電話番号は 011-518-2419 518-2419。営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日、祭日です。郷土料理、喜び。皆様のお越しをお待ち申し上げております。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんもう食べましたか？シフォンケーキ専門店、シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類。サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個から宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南中九条西7丁目山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。
しっとりふわふわでいつもそこに反応したんですよ。
美味しそうですよね。
美味しそうだね。いや本当にふわふわなんだから。
そうね、うん。食べてみたいです。
ね、何回かねいただきましたけども、本当にふわふわ。ということで、ツバッキーのバッキバキ講座って適当じゃないよ。適当じゃないよ。名前をつけたんですけど、
うん。ありがとうございます。
何がバッキバキかは知りません。
知りません。
はい。はい、ツバッキーさんは何をあれしてこれしてるんでしょうか。あれしてこれしてる。
ですね、私は札幌市内で漫画を中心にあれやこれやと。主に漫画を描いてる人たちを応援している立場で、あれやこれややっている。
あれやこれやと。
人間でございます。
ツバッキーさんね。
はい。
ヤマハナね、はい、今までその、まあ、札幌が舞台になったこう漫画もあるじゃないですか、なんぼか、はい、私もこうパッと 2,3 本しか今出てこないんだけども、
うん、私もフランドの方が出てきた。
ヤマハナってか出てきたことないよね。
ヤマハナですか。もしかしたら出てきてるかも、
出てきてるかもしれない。
札幌舞台にした有名な恋愛漫画とかあるので、うん、札幌駅出てきたりとかしてるので、うん、もしかしたら何かこう部活関係で山花高校とかがちょろっと出てるかもしれない。
札幌駅とかね、すすきのはよくね、
そうですね、うん、
出
てますね。
山上達彦さん古いな。
探したって
あったのよ昔。その、うん、 あのいろんな地方のお酒を取り扱った漫画が、はい、その中であ
ったのに。ありましたね。
あの小説だとね、渡辺淳一さんのね、赤に初っていうのがもうここいらへん、ここいらへんっていうか、
そうですね、
うん、市内舞台になってるから、あのたくさんいろんなとこ出てくる、ね、はい、もちろん山花とか南高のあたりとかね、あの辺出てくるんだけども、
あんまないです ね、 あんまりね。そうですね、何かこう本当に綺麗な場所なんで事件が起きそうっていうのはないんじゃないですかね。もしかして反対に、
反対に、
反対に平和すぎる、
平和すぎる。サル君平和ですね、
うん、山花は今日も平和です。
今日は結構、
結構
大変、結構いいことです、
はい、
ね、今季節もいいんで。そっか、うーん、
なんか書くんですか、
書きます、
山花
山花漫画なんだろう、
山花なくちゃ、
たこ焼きちゃん、違う、
たこ焼き
なんか聞いたことあるな、そのタイトル。
あの山花新聞っていうのが出てて、
ええ、
で、何千部、1万何千5千部ぐらい今、あの1年間2回ぐらいですね、出るね。そこにあの4コマ漫画が あれは、最初書き始め10歳の
そうそうそうそう
ね、書き始めね、
書き始めた頃がそれぐらい、
もうだいぶ経ったから中学生ぐらいになってくる
な、なってんじゃないかな、うん、
連載なんです、
連載一応
すごいな、
年2回でその前はブルーベリーマンとかって言いましたね、
いたね、いたね、
ブルーベリーマンね怪しいブルーベリーマン、屋根の上とかにいる人でしたけど
屋根の上にブルーベリーか、
あの山花新聞は、ええ、山花新聞ホームページで あの内容が見れますので、あの検索エンジンで、漢字で、海山の山と顔についてる花で、はい、山花新聞で検索していただくと、あのバックナンバーがずっと、あのたこ焼きちゃんも見れますね
たこ焼きちゃんお腹空いてくる
なかなかね、切り口びっくりだったよね、たこ焼きちゃんね。
ここにはないんですか、
ここにはないね、
あら残念、
ね、うん、まあ、あのぜひ山花新聞バックナンバーで、はい、1年に2回しか出てないので、はい、結構すぐ見れます
楽しみ
サッキーさんはあれですか、あの山花との関わりは、
山花っていうのはこの丸山公園とかこの辺りの全体のことにですか、
うん、そう
そう、ですね、まだアシスタントで、まあ、慣れてきたかなっていう時に某大御所漫画家さんに呼ばれまして、うん、その時にちょうどお花見の時期に、みんなお花見で楽しそうなのに、うん、私たちは朝8時から出勤をし夜10時過ぎに帰るという、桜が散っていくとともに仕事をしていた思い出はあります。
横目で見ながらね、
はい、そんな日はありましたね。なのでちょいちょい来てた時期はあります。
じゃあまたあのそのうち山花漫画を出るのかな何か切り口見つけてもらって山
花漫画、ね、そうですね、ぜひ、はい、
じゃあ2曲目いきますか、はい、ラニュイです、サルバトレ・アダモ同じですね、はい、
本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 530-3050、 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花、明日もいい天気、 ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
はい、ということで、旬のうまいもの話というのをいつもやってるんですけど、ここで旬のうまいもの話の、情報を寄せていただいてます、いつも。かやの茶屋さんという、フランス家庭料理のお店があるんですけども、山花の南十の西六ですね、天社通り沿いにあるんですけど、そこの、いつもこう情報をいただいてるオーナーシェフがですね、ミュージシャンになるぞと、なるのかってなるのかって、後でちょっといろんなお祭りの話出てくるんですけど、かやの茶屋ライブ祭りっていうのをなんかやるらしくて、で1回目はもう終わったみたい、5月31日に終わったみたいなんですけども、あと2回あって6月13日の土曜日と、6月27日の土曜日と、で13日の土曜日がなんか、ビストロセノーさんっていう、兄弟の、ユニットが出てきて、歌うと、ディナーライブって感じですね。でお食事があって、お食事が最初、7時からお食事スタート1時間ぐらいでこうディナー、いろいろ飲み物と出て、でその後その、ライブ演奏があると、8時から演奏で、これで、お一人様3800円と40名限定ということになってますので、地元のね、ずっと茅野茶屋さん地元のミュージシャンとか力のあるアーティストなんかをこういう形でそのライブディナーっていう形でね、今過去もいろいろやってきてるんですけども、今年も、そういうのがあるぞということで、なんかシェフも今日が乗ればそこの中で歌っちゃうかもよみたいな危ないのは6月27日危なそうだなっていう、ここは札幌千歳館っていう方と、それからじゃがいもさんっていう方が出るんですけど、じゃがいもさん何回もここでライブやってるんで、かなり危ないなと。これでシェフもう歌いたがりですから、なんかリハとかやっちゃってんじゃないかなと思って、今で今美味しいもん何って聞いたら、もうそっちで大変みたいな歌の練習してます。そんなこと言ってませんけど、今美味しいのはアスパラですから、はい、アスパラ美味しいのでアスパラ食べてください、たくさん、はい、緑のも白いのも紫のもありますから、シンプルにバッと焼いて、でお塩とオリーブオイルとかで、チーズかけて焼くのも美味しいですけどね。よく冷えた白ワインかなんかで、ね、でお腹すくんだよね、いつもね。お腹すいちゃうぞって、ね、アスパラたくさん食べていただくっていうところで、ライブもあるぞと。美味しいものの代わりにシェフの歌声は聞かなくて、いや、そういうことなんですが、いろいろ告知のコーナーにちょっと入っていきたいと思いますけども、町線からのお便り、
はい、
ありますか？
あります。
はい。
お願いします。
はい。ヤマテンニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから恋のお便りです。
はい、それではお名前と学年を教えてください。
2年生の渡辺琴音です。
2年生の佐々木亜子です。
3年生の竹内かりんです。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、あこちゃんお願いします。
山花柏児童会館でお祝いしたいという行事があります。6日 土曜日午後1時から児童会館の近くのユーライフさんで踊ります。今年も教計通りをふれあい広場に参加します。6月15日月曜日午後1時からです。よく見て探せをします。
はい、ありがとうございます。はい、それでは琴音ちゃんお願いします。
今月のカラフルームはプラレールのお部屋です。6月22日月曜日から26日金曜日の午後3時半から4時半です。誰でも自由に参加できます。
はい、ありがとうございます。よっ、はい、それではかりんちゃんお願いします。
山花柏児童会館ではドロフィンという子ども委員会があります。3年生からでもできますよ。6月から7月までスリッパ大作戦という行事をやります。スリッパの置き方が汚かったのでこういうことにしました。男の子、女の子、力を合わせてスリッパを揃えよう。1日2回先生たちが突然トイレのスリッパをチェック。きちんと揃っていたら丸がつく。1ヶ月経って丸の数が目標の80個に達したらドルフィンからのご褒美。夏休み中の7月31日は1日中みんなが選んだ人気ベスト5の遊びばかり揃ったスペシャルデイになります。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでドルフィンからご褒美が出るそうですから、
ね、
ぜひスリッパ揃えていただいて、はい、丸いっぱいいただくということで、
はい、では続きまして新型インフルエンザのニュースが連日報道されていますが、札幌市内小中学校では頭痛、発熱などインフルエンザとみられる集団風邪のため学級閉鎖が続いています。手洗いとうがいを励行しましょう。今日4日から北大祭が7日日曜日まで開催されます。普段体験できない科学の実験や楽しい展示がたくさんです。親子で参加する企画もあります。新緑の北大校内での開催です。朗読とギターの夕べ開催のご案内です。明日5日金曜日の午後7時より中島公園内北海道文学館地下ロビーです。入場無料ですが定員があります。お問い合わせなどは 011-511-7655 511-7655同立文学館までお問い合わせください。6月10日は路面電車の日。ゆっくりのんびり市電に乗ってみませんか。平日利用のできるウォーク札幌バスでスタンプラリーただいま実施中です。1日乗車券500円で特典もいっぱいです。発売場所などのお問い合わせは 011-222-4894222-4894 札幌市コールセンターまで。最後に山手交通安全一口メモ。ドライバーの皆さん、思いやりの運転で子供と高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山手ニュース町仙台よりでした。
はい、ありがとうございました。今北大のね、北大祭の、はい、出てましたけど、実は北海道の大学、札幌市内ね、近郊、はい、6月なんですよ、みんな学園祭ね。本州の感じだとこう秋っていうね、学園祭秋っていう感覚なんですけども、北海道の大学は、今ねちょっとありましたね、北大祭が今日からですね、6月4日から7日と、それから札幌医大、はい、これが、来週かな、6月18、21、それから東海大学ね、ありますね、これも6月の19、21ですね、それから天使大が19、20、 国際大が20、21、まあ、東別の北海道医療大学、これも20、21、それから札幌大学、この20、21ですね。学園の工学部、北海学園工学、工学部が26、28と、で道都大が26、28と、もうここでもうドシャッとこうやってしまうと、でさらに、
さらに
今日あの大通公園歩いてたら、はい、あのいよいよよさこいのステージをこう組んでまして、はい、よさこいが来週ですね、6月10日から水曜日から14日日曜日までということで、そしてまた、また畳み込むように、
は
い、引き続き14日からですね、あの北海道神宮例大祭というのも、はい、あのまあ、いわゆる札幌祭りですね、はい、これが14、15、16と、日月火ということで、ありますので、まあ、ここでこう6月はもう、お祭りだらけと、あのさっき茅野社のライブ祭りみたいなのもありましたけど、あの お祭りだらけなんです、北海道。
あれですね、本格的に夏を迎える前に盛り上がろうぜってことですね。
盛り上がろう、なかなかごちゃごちゃになってしまいました盛り上がろうぜと。実はこれ理由があるんですよ、これね。なぜ6月に、
なぜ6月
お祭り北海道は、なぜだ、ね、運動会もやったでしょ。運動会は先週末、うん、あたり、今週末が多いのかな、先週末が多かったのかな、うん、あの 小学校のね、運動会、なんでこの時期やるんだ。もう当然気候がいいっていうのはありますよね。あの北海道だと10月だとちょっとね、あの寒かったり、あ、まあ、日も短くなったりね、冬の準備もしなきゃなんないぞみたいなのがあって、まあ、非常に5月、日も長くてというのが、実はそこに秘密が、秘密があったぞ。
すごい。その秘密とは、
その秘密とは6月の21日なんです。
21日、はい、
6月21日は何の日でしょうか。
何の日だ。お母さんの誕生日。
はい、そうです。違います。あの夏至なんですね。
夏至、
夏至、うん、昼間の時間が一番長い。
はい、
うん、で日本の中でね、夏至のお祭りっていうのはほとんどないんですよ。冬至は何か食べたり行事があるじゃないですか。で夏至のお祭りってね、ないのね、ほぼないんです。でないんだけども、こう世界をぐるっと見るとね、緯度の高いところ、いわゆる北欧とか、緯度の高いところで夏至のお祭りってやってるんです。ちょうど1日の日が長い、暖かくなってくる、天気も良くなるっていうんで、夏至のお祭りが、いろんな、ミッドサマーとかミッドソンマルとか、いろんなその国によって言い方があるんですけど、夏至の日を境に1日前とか2日後とか、それを夏至のお祭りやるんですね。で大体みんなどんなお祭りするかっていうと、白樺の木を立てて、塔を立ててね、それをこういろんな葉っぱとか花でこう飾り立てた緑色のこうポールを立てるわけですよ。それがまあ国によってメイポールとかマイスタンゲンとかマイストゥングとかっていろんな言い方があるんですけど、その塔を立てて、でみんなその周りに集まって、まあ、民族衣装を着たりで、まあ、踊ったり歌ったり、こう美味しいものを食べたりね、日の長い夏の日を楽しむっていうお祭りをそういうところで知ってるんですね。でさらにそれにつきものなのは、焚き火を焚く、
焚き火、
うん、火燃やしてこう焚き火を焚くっていう、でまあ緯度高いですから、昼間は暖かくても夜は当然ちょっと冷えてくるっていうのもあるし、それからこの日が一番日が長いですから、ここからまた日がだんだんちょっとずつこう短くなってくるんで、その太陽にまあ活力を与えるっていうのかな、そのためにこう火を燃やすっていう、でまた夜はその火の周りにね、みんな集まってね、アクアビットとか強いお酒を飲んだり、ニシンの酢漬けを食べたりですね、それからちょうど今時期だと、そのイチゴがたくさん向こうで露地物が出てくるんで、必ずどこの国でもイチゴを食べるっていう地場で、そういうことをしてるみたいなね。だ北欧の諸国ではクリスマスに次ぐ特別な日みたいなんです。でお休みになって田舎に帰るとかね、田舎でみんなで家族でそういうお祭りするとかっていう日らしいのね。決してここに6月にお祭りがいっぱいあるっていうのは決して無理がない、そう考えるとね、 で、あのなんか僕なんか去年もその話したような気がするんだけど、あの、うん、なんかこう今が一番ね、北海道っていい時期じゃないですか。気候もいいしね、はい、日も長いし、だからこう楽しむのがあっていいんじゃないかな。非常に時期的にこういうその、まあ、北海道神宮のお祭りにしろね、非常にいいこうタイミングなんですね、このね。うん、そういうところにこう持っていくと、なんかこの時期も楽しいかなって、冬も楽しいしね、うんうんうん、なんか一年中楽しいな楽しくないよりいいなってで、まあ、あのお祭り目白押しですけども、あの、うん、それぞれであのいろんなお祭り楽しんでいただけたらと思います。じゃあちょっと曲を、はい、入ります。じゃあ3曲目ですね、はい、これはあの明日は月の上でという放題がついてますけども、同じアダムの曲です。よろしくお願いします。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中にアートを取り込むことができればとの思いから始まりました。今回はアトリエ村ギャラリー第2回特別記念企画のご案内です。ガールズ・ビ・アンビシャスと題して、札幌、東京、神奈川、埼玉、愛知から女性作家6名が集結して、百花繚乱の北国の花に負けじとパワー全開、ぜひ若い女性のパワーと合同展を見にいらしてください。合同展は8月7日金曜日まで、10時から19時です。アトリエ村ギャラリーアトリエ村カフェは、札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お電話番号は011-590-0050 590-0050。カフェの営業時間は11時から20時、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東トンデン通り。電話番号は 011-512-0229 512-0229。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
レッツゴーゴーで、はい、
レッツゴーゴーで
いつもここもここでなんかね、あの、うん、引っ張られちゃいますね、はい、でジンギスカンにね、あの今あの季節がいいんですけど、タケノコなんかが今、うん、もうだいぶちょっとこう北の方に来ましたけど、まだあの取れますんで、ジンギスカン皮ごとね、ぐしってこうぐし
っ
皮ごとぐしっ、でこう熱々になったやつをこう、ね、あのホクホクのこう皮剥きながら食べる、ね、いいねいいねってね、まあ、さっきのね、日の長いっていうのもあれですけども、まあ、この時期ね、あのこういう北国の本当に楽しい時期の一つですから、ぜひこう夏に向かうひとときをですね、いろんなものを食べて楽しんで、ね、人生楽しくいるのがいいなと大変なことはいっぱいあるからね、そうじゃなくてもね、あの楽しみ見つけていきましょうということで、今日の放送はこの辺かなということで、次週明日も、山の明日もいい天気は6月11日木曜日、来週はラジオ中パーですね、石川さん、よろしくお願いしますということで、中島公園もだいぶねちょっといい感じになってるのかなと思いますけど、それとあの次回の気になる話ですね、ラジオ気になる話は、8月6日木曜日の、午後8時からと、この同じこの時間で、お送りしますということで、 きっとこのくるみ第2弾が あるぞ。
くるみ第2弾、ね、
そんなところかなと思います。はい、じゃあ、すがすがしい初夏を楽しんでいきましょうということで、はい、じゃあ、いつもの、はい、挨拶で終わりにしましょうかね。はい、はい、それでは、それでは皆様、は
い、
おやすみなさーい。